続きまして、聖書朗読、創世記47章、27節から31節、第3版は89ページ、新改訳ですと92ページになります。お願いいたします。
聖書を朗読します。創世記第47章27節から31節まで。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得て多くの子を産み大いに数を増やした。ヤコブはエジプトの地で17年生きた。ヤコブが生きた年月は147年であった。イスラエルに死ぬ日が近づいたとき、彼はその子ヨセフを呼び寄せて言った。もしお前の心にかなうなら、お前の手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。私をエジプトの地には葬らないでほしい。私が先祖と共に眠りについたら、エジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ。ヨセフは言った。必ずあなたの言われた通りにいたします。イスラエルは言った。私に誓ってくれ。ヨセフは彼に誓った。イスラエルは寝床の枕元でひれ伏した。以上です。
一言お祈りを捧げます。天のお父様、この朝も礼拝を通してあなたに近づき、また今日でなければ受けることのできないあなたからの恵み、御言葉の語りかけを今与えられていることを感謝します。聖霊様が語るもの、聞くものを共に導いて、神様の真理に、神様ご自身に近づくことができますように、私たちの霊、私たちの内なる人を引き上げて、あなたをさらに深く体験できますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週についてお墓について考えるということを今から共に学んでいきたいと思いますが、聖書中に最初に記されているお墓はアブラハムのお墓です。そしてそれはアブラハム個人だけで終わらずに、まあ、奥さんもそうですし、その息子イサク夫婦もそうですし、まあ、これからヤコブが葬られようとしている、ある意味アブラハム先祖代々の墓と日本的に言うと、まあ、そのような表現が使われると思います。アブラハム家先祖代々の墓。第一に今読んでいただいたところはヤコブの遺言です。ヤコブの人生は、まあ、旧約聖書をよく読まれている方はお分かりだと思いますが、まあ、波乱万丈、山あり谷あり、まさかという谷を坂を転げ落ちるような時もありましたが、まあ、最後は、平安な晩年を迎えて、息子ヨセフに、まあ、遺言を残すことができるまでになったということですね。ヤコブの人生は兄エサウ、双子の兄弟の兄エサウとの相克、まあ、相克っていうのは相入れない二つのものが互いに勝とうとして争うという、まあ、長子長男の権利を争ったわけですね。そして叔父ラバンへの忍従、ぐっと我慢して従うという生活が20年ほど続きました。そしてパダンアラムから戻る途中の2人の息子によるシェケムの町での虐殺事件、レビとシメオンという2人の男の子がとんでもないことをやらかしてしまったわけです。もうそこにはいられないという状況が2人の息子によってこのもたらされました。そしてベツレヘムに近く来た時には愛する妻ラケルが死んでしまった。その ラケルが死んだことについて創世記35章の御言葉を出していただくと、こう書いてあります。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を建てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。まあ、日本の墓地だとこう墓石が、いっぱい建っているわけですけれども、ラケルの墓にも石の柱が建てられたわけですね。まあ、そういう墓っていうのは世界には結構あるわけです。かつて兄エサウの長子の権利を奪ったために、憎まれて殺されるかもしれないということで、故郷から逃げることになったヤコブが20年後両親のもとに帰る際に、その兄エサウが迎えに来ると聞いた時のヤコブの恐怖心、復讐に来る、殺されると彼は数日間もう震えながらどうしたらいいだろうと考えて、ついに神様の前にへり下って一晩祈ったわけです。そこでヤコブの自我が砕かれるという経験が起きたわけです。皆さんはクリスチャンとしてそのような自分の自我が砕かれるという経験をされたことはあるでしょうか。どうにもできない自分の中にある固い部分、頑固な部分、そしてそれは神様の祝福を、妨げてしまう、そういう自我が砕かれる、経験というのは神様が一人一人取り扱ってくださる中で起きるわけですけれども、他の人たちはそういう砕かれる必要がないと思う反面、自分を見るとそういうところがあるということに気がつくと、もうどうしたらいいかって悩むわけですね。人間の中で一番問題は自分だということを知っている人は幸いだと思います。そしてそれは神様にしか変えられないということを知っている人はもっと幸いですね。その人は神様にヤコブのように近づいて、私を祝福してくださらなければあなたを去らせませんというぐらいの、そのような祈りというものが自分の中から生まれてくるために神様が取り扱ってくださるわけです。そういう祈りも私たちが頑張ってがむしゃらに祈れるものでもなくて、単純に神様にしかこれは治せないと分かっている人が近づいていくと、神様がそのような祈りをさせてくださるわけですね。そこまで私たちが信仰者として祈りの世界を知ることができたならば、変えられるっていう経験をするわけです。ヤコブはそのようにして兄イサウに会う前に変えられたために、もしかすると復讐心に燃えて弟ヤコブを殺そうと思っていた兄エサウの心までも神様が変えてくださるという、その奇跡がこの創世記に記されているわけですね。そしていろいろな災いがヤコブの人生にはあったということをいくつか拾って、今紹介したわけですが、私たちの人生も同様ではないかと。内容は違います。そしてその量も質も違うかもしれませんが、しかし自分があった苦しみは自分にとって一番苦しい苦しみだと誰も思うわけですよね。そしてそういったことの連続の中を歩んできましたけれども、しかし同時に喜びもあったわけです。だから生きているわけですね。苦しみばっかりだったらもう大変だったと思いますが、その中にはその苦しみの中で見つけた貴重な経験で、それゆえに神様が与えてくださった喜びもあったと、それを引きこもごもという言葉で表現するのが、正しいかどうかは別として、そういうところを私たちは通って人生を歩んできていると言えます。17歳で死んだと思っていたヨセフ、そのヨセフにまさか生きて会えるとは思ってなかったヤコブの人生に劇的な その死んだはずのヨセフがエジプトで総理大臣をしている。で、そこに自分が招かれている。エジプトの王様ファラオが使っていたその黄金の車まで用意して、ヨセフが自分をエジプトに来るようにと招いている。そしてその車に乗ってヤコブはエジプトに出かけて、ヨセフともう数十年ぶりに会うわけですね。まあ、ヨセフ物語というのは教会学校でも演じられるテーマの一つですけれども、もう涙なしでは見られない、そういう、演劇にもなっています。ヤコブにはそういう喜び感動の再会もありました。まあ、水戸黄門という番組をご覧になっている方はもう耳に入っていると思いますが、人生楽ありゃ苦もあるさというその歌詞、私も相当見たんでしょうね。だから一人にこう浮かんでくる歌詞なんですね。で、逆に人生苦もありゃ楽もあるさというふうに私たちは受け止めてもいいんではないかと思います。130歳になってヨセフと再会して、それから17年間ヤコブはエジプトで暮らしました。その間に70人で行ったそのエジプトで、その70人の家族が爆発的に増えていくわけです。まあ、ユダヤ人は多産です。イスラム教徒も多産です。で、先進諸国はおしなべて今少子化の問題を抱えて、これから日本は人口が減っていく、労働力も減っていく、外国からたくさんの人を受け入れないと国が成り立っていかない時代というのを迎えています。で、これは、まあ、政治家の悩む問題だけではなくて、私たち国民も、特にクリスチャンはこのことも覚えて、外国人の方々を受け入れる心の準備、そして一緒に共存していく減り下った考え方っていうのを持たないとやっていけないということが来るわけですね。中国も世界最大の人口を誇っていましたが、今インドに逆転されました。一人っ子政策のツケが回ってきて、急激に今若い人が、まあ、出生人口が減って、若い人が減ってきているという現実に対して中国も苦しんでいるわけです。まあ、それをさておき、ユダヤ人はこのイスラエルで、エジプトで70人の家族が200万人に増えていくという歴史を刻みます。まあ、今日はヤコブに焦点を合わせているわけですが、ヤコブは自分が147歳になった時に自分の日が死ぬ日が近づいた時にヨセフを呼び寄せて、自分が死んだらアブラムが購入したその墓地に私を葬ってほしい、エジプトには葬らないでほしいとはっきりと、まあ、伝えるわけです。私たちは自分が死んだ時の肉体についてどのような遺言を家族に残したらいいのでしょうか。自分の肉体について、生きている時はまあ健康に気を使って、あらゆる健康食品あるいは、良いものをこう取り入れるということを気を使うし、睡眠時間も確保しようとするわけですが、死んだ場合にその肉体についてどういう考え方を持つでしょうか。案外クリスチャンは、まあ、救われているから死んだ体はもうどうでもいいという考え方を持つ人も結構昔はいたんです。今徐々に変わってきていると思いますが、聖書から学んでお墓とか骨について学ぶことによって、ああ決して粗末にするべきものではない、当然なんですけど、ようやく気がつく人っていう人々もいるわけですが、まあ、世界にはいろんな考え方があります。そして自分の体は魚に、まあ、食べさせても死んだらね、そんな考え方を持つ哲学者もある国にはいました。あるいは仏教でも死んだ肉体は それほど大事ではないという、まあ、そんな考え方も、あるようですが、中には海に自分の灰をまくようにとか、まあ、木の下に埋めるようにとか、いろんなそういった遺言を残す人もいます。肉体を軽く扱うだけではなくて、蔑視する人がいる、蔑む人々もいるわけです。果たして聖書は、私たちの体が、私たちが亡くなった時の遺体をどうするかということをどう教えているんでしょうか。聖書には亡くなった人の遺体を丁重に葬る記事がたくさん出てきます。アブラハムにしろ、ヤコブにしろ、ヨセフにしろ、そうですね。またイエス様のご遺体も、アリマテヤのヨセフ、ニコデモ、そして女性たちが何とかご遺体をきれいにして納めようと献身的に努力する姿も描かれています。人間は生きることと死ぬこととともに、葬ることを通して人生が完結するという考え方を、まあ、聖書から学ぶことができます。ですから、遺体を丁重に葬ることは人間として当然のことであり、正しいことであり、聖書的であり、それは祝福でもあるということを私たちは知っておく必要があると思います。第二に、このクリスチャンとして葬儀に関して避けるべきことをいくつか踏まえておきたいと思いますが、まあ、大方皆さんご存知ではあるんですけれども、日本では偶像礼拝および死者礼拝がとても盛んです。まあ、私の母も6月8日に7日に亡くなって、神道式の葬儀を何回目か本式で営んだ、その神道式の葬儀を私も経験しましたが、まあ、完全に死んだ人を神として拝む、そういった葬儀なんですね。そして、まあ、仏教では戒名がつけられますけれども、神道では、まあ、戒名と言いませんけれども、何々の御事とかですね、神の霊と書く神霊という言葉を木に書いて、そして亡くなった人を、まあ、祭壇の、ところで礼拝するわけですね。まあ、神道の家に生まれ育った中で、私が今一人だけ救われているということは、ある意味奇跡だと思います。多くの人がお墓参りの時や、仏壇の前ですでに亡くなった人に語りかける姿を見ることがあります。まあ、キリスト教の葬儀でも、参列者の方々が、まあ、仏教的な習慣だと思いますけれども、まあ、手を合わせたり語りかけたりする光景があり、まあ、いちいちそれに対してどうこうということは言いませんけれども、死んだ時に私たちは息を引き取ります。その息は霊のこと、魂のことですね。誰が引き取るのか、それは神様が私たちに霊を、魂を与えてくださり、そして神様が決められた時に私たちの息を引き取られるわけです。ですから、地上にはもはや個人の霊は、魂は存在しないわけですね。なのに死者に語るとすれば、それは妄想の世界、幻想の世界に入り込んでしまい、時にはそこに悪しき霊を呼び込んでしまうことさえも起こるわけです。青森県の恐山で、活動しているイタコと呼ばれる人たちは、死者の霊を呼び出す悪霊の力を持った人々ですけれども、まあ、その人たちもある意味犠牲者ではありますけれども、私たちが見ている世界、生きている世界には、そういった目に見えない霊的な力が働いているということを知るならば、日本にずっと伝わっている、また、人々がそこに、関わっている習慣というものから離れる必要があるわけですね。聖書は死者礼拝を 禁じています。次の御言葉を出していただくと、あなたの間に自分の息子娘に火の中を通らせる者、占い師、牧者、易者、呪術師、呪文を唱える者、口寄せ、霊媒、死者に伺いを立てる者などがいてはならない。神様はユダヤ人に厳しくこのことを繰り返し伝えられました。一方ユダヤ人は、と思うようなことですが、ユダヤ人は今もそうですが、信仰の偉人と呼ばれる人たち、霊的英雄と呼ばれる人たちのお墓によくお参りして、そこで全知全能の神様に語り祈るという習慣を持っています。同じお墓に行くんですけれども、死者に語りかけるのと手を合わせるのと、その個人を生かし用いられた祝福してくださった神様に語り祈るのとでは、天と地の違いがあるわけですね。8月6日に昇天者記念礼拝、そしてその後に防洋台に行って納骨堂で、合同記念会というのを持ちますが、そこで私たちは個人を忍び追悼し神様に祈るわけです。そして天国の希望をそこで確認して、やがて亡くなった方々と再会をする、生ける望みを確認するわけですね。ユダヤ人はこのようなお祈りをすると言われています。神様がアブラハムを祝福されたように、私の家族も祝福してください。神様がダビデに勝利を与えたように、この国に勝利を与えてください。そんなお祈りをお墓に行って捧げるわけですね。また聖書は、神様は私たちに偶像を捨てるように命じています。次の御言葉を出していただくと、エゼキエル書ですが、それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる、悔い改めよ、偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。これは繰り返し繰り返し、新約聖書でも、キリスト教会が生まれた時も、人たちが異邦人のクリスチャンたちに対して偶像を避けるようにと伝えていますね。イスラエルのことで何度か北海道にもいらして、そして再臨のこと、終末論について講演をよくされているスティーブンソン・エイコー先生の証を、そのままほとんどそのまま紹介いたします。エイコー先生の言葉ですが、イエス様に救われた喜びの中で、礼拝や聖書の学び会で熱心に学びました。しかし頭での理解だけでなかなか心に響いてこなかったので、そのことを学び会で打ち明けたとき、リーダーが、あなたの家にある偶像を処理しなさいと言われました。そこで私は家中の偶像らしき置物や壁掛けなどすべて壊して捨てました。しかし隅から隅まで家の中を見て回り、もはや偶像は全くないと思っていた矢先、私たちの部屋にあっと驚くものがあったのです。それは当時まだ未信者であった主人が大切にしていた日本でいただいた神社の鳥居のデザインのペン立てでした。私はすぐにそれをベッドの上に置き、ひざまずいて祈りました。主よ、これが私のものでしたら今すぐ壊して捨てますが、これはまだ救われていない主人のビルが大事にしているものです。今これはあなたの御力によって、十字架の血潮の力によって、イエス・キリストの御名によって、この置物に関わる悪しき霊をすべて追い出し清めてください。そして主人が一日も早く救われ、彼の意志によってこれを壊して捨ててくれますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。短いしかし力強い祈りで、その後私は解放され、目に見える形で変わっていったのです。どのように変わったかというと、聖書の御言葉が心に入るようになり、感謝があふれて涙が止まらなくなりました。さらに13年間も患っていた膵臓、胃潰瘍、腸カタルが癒されたのです。主人が大切にしていたペン立ては、翌年、主人が救われ、間もなく捨てられました。 まあ、このような箇所を読むとですね、そんなものがあっと思うようなものが実は私たちの信仰に、私たちの霊的な生活に影響を及ぼすことがあるんだという一つの、まあ、例ですね。もし皆さんが思い当たる節があったら、今からでも遅くないんです。どっかの神社の絵とか、あるいはお札とかお守りとか、そういった類のものがあったら処分してください。心からお勧めいたします。最後に神の畑という言葉を通して学んでいきますが、何度もお伝えしていますが、神の畑、それがお墓であるということですね。人生にはいろいろな不幸がありますが、墓に葬られない不幸というものは、まあ、最たるものかもしれません。お墓に葬られないでどこに行ったかわからない、まあ、戦争で兵士たちはそういう人生の終わりを迎える人が少なくありません。それで戦後も遺骨収集団という人たちがサハリン、カラフトに行って、ソ連やロシアの政府の許可を得て戦地の場所を掘り返して、そしてまとめて埋められた骨を掘り起こして日本に持ち帰って、まあ慰霊をするということが戦後ずっと続けられてきました。そういうケースもありますし、墓に葬られないという特殊なケースというのは、まあ、様々かもしれません。次の御言葉を出していただくと、伝道者の書にこういう御言葉がありました。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても、彼が幸いで満たされることなく、墓にも葬られなかったなら、私は言う、死産の子の方が彼よりはマシだと。ユダヤ人にとって墓に葬られないということは、ある意味最大の不幸だとも言っているような言葉ですね。いくつか例が旧約聖書に出てくるんですが、一つだけ紹介しますと、神様に従わなかった預言者の例です。次の御言葉を出していただくと、第一列王記ですが、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らないと。その預言者を引き止めた老預言者がそう言ってるわけです。これは預言者の世界の厳しい現実ですね。神様が明確にしてはならないと言われたことを、この若い預言者がパンを食べ、その老預言者の、まあ、正体に逆りきれなくなって、ついに神様よりも人間の言葉に従ってしまった結果、彼は墓に葬られないという人生の結末を迎えてしまったわけです。まあ、この伝道者の生涯の厳しさということは、まあ、他の先輩たちの姿を見ても、教えられることですけども、ですから誰でも教師になってはいけないという警告は、まあ、この辺も含んだ上での、まあ、警告なのかもしれません。しかし同時に、収穫のための働き人が不足しているので、今日本の教会中が牧師を探しているわけですね。ですからこの旧約聖書の預言者の例は、まあ、今日のテーマに沿った一つの例なので紹介しているわけですが、牧師不足という現実を踏まえて、ぜひ日本の教会に若い人々が献身して立ち上がり、訓練を受けて牧師、伝道者、宣教師として使わされていくように祈っていこうではありませんか。 日本では古来貧しい人たちはまともな墓には葬られなかったんです。顧みられることなく、そうまともな葬儀もなく粗末に扱われていました。しかしキリシタンと呼ばれる当時の教会は、貧富の差に関係なく一人の人の葬儀を心を込めて丁重に行ったんですね。カトリック教会から日本に宣教師たちがたくさん出てきました。イエズス会とかフランシスコ会とかですね、そういった宣教師たちの記録が今も残っていて、戦国時代から江戸時代にかけてのキリシタンの生き方を、また当時の社会の様子を描いた文章が残っているわけですが、その中でキリシタンが葬儀というものを心を込めて行う様子を見て、普段は攻撃していた、迫害していた人たちも態度を改めて信じる人が次々起こされていったという記録が出てきます。大阪の高槻城主高山右近といえば有名なキリシタン大名ですが、彼は領民の葬儀があるときに、貧しい人の葬儀があったときに、その棺を自ら進んで担いだんですね。でそれを見ていた家来たちが我も我もと言って、今度はその棺を納める土を、場所の土を掘り始めて、今までありえなかった死の交渉という厳しい身分制度の中でありえなかったことがその葬儀において行われたということを宣教師たちが見てびっくりして、それを本国に報告したわけです。そのような証が残っています。さて最後にイエス様が十字架で亡くなられて、その後そのご遺体はどうなったでしょうか。もしある人物がローマ総督のピラトにイエス様のご遺体の下げ渡しを願い出なかったならば、他の二人の犯罪人と一緒にイエス様は適当にそういう人たちが葬られる場所に投げ捨てられた可能性もあるわけです。しかし自分がイエス様の弟子であることを普段隠していた国会議員のアリマタヤのヨセフが勇気を出してローマ総督にイエス様のご遺体の下げ渡しを願い、許可されて急いで取り下ろして、ニコデモと一緒に遺体を清めるときに使う香料と木薬を使って、それでも女性たちから見れば雑な扱い方だったので、女性たちは日曜日の朝もっときれいにして差し上げようと思って墓に行ったということが記録されていますが、しかしイエス様が葬られた墓は有馬寺のヨセフが作っておいた、まだ誰も葬られたことのなかったお墓だったんですね。そしてそこからその墓こそ三日目に死者の中からよみがえられたイエス様が、イエス様がよみがえられる場所となった墓だったわけです。最後の御言葉を出していただくと、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。ドイツ語の墓という言葉は他にもあるんですけども、特にモラビア兄弟団という、日本にもブラザレンという兄弟団という教会がたくさんあるわけですけども、そのルースとなったドイツのモラビア兄弟団では、墓地をゴッテスアッカーという言葉で表現して、神の畑という意味で使っていたようです。そしてそのなぜそう言ったかというと、お墓は神様が新しい命に芽生えさせるという、死んだ人を新しい命に芽生えさせるという信仰から、復活させてくださるという信仰から神の畑という意味で用いられたようです。結論ですが、 アブラハムから始まり、聖書は死者の葬りとお墓を大切なものとして教えています。そして肉体は決して蔑視するものではなく、粗末に扱うものではなく、丁寧に扱い、そして丁重に葬るということを聖書は紹介しています。来月聖天使記念礼拝合同記念会を持ちますけれども、改めてそのような思いで個人を忍び、神様に祈り、私たちもやがて復活に預かることを望みとして、これからも歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天皇お父様、あっという間の人生、死んだら終わりと考える人たちがたくさんいる中で、私たちは人生は死んで終わりではなく、復活があり永遠の世界で、私たちは愛する主イエス・キリストと先に天に召された方々と喜びの人生を天国で本番を迎えるのだという、この栄光に満ちた望みに生きているものであることをもう一度覚えて感謝いたします。生かされている間、生きている間、この時間をそのように救いと永遠の命を与えてくださった神様の栄光のために生きるものとなりますように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。